それでは本日恵みをいただく御言葉はエゼキエル書の40章1節から5節です。エゼキエル40章の1節から5節。はじめに1節と2節を宣言します。エゼキエル40章、私たちが捕囚となって25年目の年の初め、その月の10日、町が占領されてから14年目のちょうどその日、主の御手が私の上にあり、私をそこへ連れて行った。すなわち神々しい幻のうちに私はイスラエルの地へ連れて行かれ、非常に高い山の上に降ろされた。その南の方に町が建てられているようであった。アーメン。では一言お祈りいたします。アレルヤ。御言葉であられるイエス様、今晩も我らはあなたのその御言葉なるキリストをあなたに耳を傾け、あなたに聞き、そしてこの御言葉から豊かな命を得たいとここに集っております。どうか今取り継ぐ下辺の唇を清め、預かる人々の耳を清め、今ともどもがあなたの命の泉の中に豊かに浸し込まれますように、どうかこれからの全てを支配してください。一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主イエス様の御名を褒めたたえ賛美いたします。金曜日の夜にここに立つのは、ね、とても久しぶりなんですけども、この、今日はエゼキエル書のところから、一体この神の宮とは何か、また神殿とは一体何か、それについて私たちを見ていきたいと思います。私たち自身自分の有様を測るとするならば、ちょっとあまり希望が持てないかもしれません。この今の現状、世の中、また流れてくるニュースもろもろを聞いてもあまり希望が持てないかもしれないですけども、しかし私たちはキリストにあっていつでも希望を持つことができる民、聖と聖なる民、教会は希望にあふれているところなんです。なぜか私たち自身には希望はありません。状況にも希望はありません。ただ希望はキリストイエス様、このお方にだけあります。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たすお方の満ちておられるところです。
アーメン。皆さんは
信じますか？
アーメン。
アーメン。教会はキリストの体です。そしてこのイエス様は一切のもの、一切のものによって満たすお方です。そのお方が満ちているのがチャーチ、教会、エクレシアです。エクレシアとは何か、召し出された者たち、者たちであるからには、皆さんイエス様を信じる皆さんがその者たち、イエス様が生きて働かれるのが教会です。でこのエゼキエル書40章のこの場面においては、ね、これいつ、この幻がエゼキエルを通して示されたか、一説目はそう、捕囚となって25年目の年の初め、その月の10日、町が占領されてから14年目のちょうどその日と書いてあります。つまりバビロン捕囚の、ね、全く中ですから、このエルサレムの町はもうね、14年前に破壊され尽くして、城壁も崩され、神殿も焼かれ、全部神殿の宝が全部奪われていった、ね、行ってから14年が、ね、経った、ね、その頃です。その時はエルサレムの町はもう破壊されに尽くして、され尽くして、そしてもう廃墟のままなんですね。その後ネヘミヤが再建するまではずっと城壁は崩されたまま廃墟、というその時でした。非常に、ですから、バビロンに70年の満ちる頃にようやく再建がなされていくんですけれども、しかしまだ再建されるまでまだまだ遠いですね。70-14年、56年まだ再建まではそれだけの年数が必要な、その時です。 本当に希望が持てないような、ね、その時、その時にエゼキエルに幻が示されました。ちょうどその日に主の御手が私の上にあり、私をそこへ連れて行った、ね、一節になります、うん、主の御手が私の上にあり、ね、主のヤード、ね、手は、ね、ヘブライ語でヤードですね、主の手がこのエゼキエルの上にあって、そしてエゼキエルをそこに連れて行きました、ね、どこに2節見ますと、2節、すなわち神々しい幻のうちに私はイスラエルの地へ連れて行かれ、非常に高い山の上に降ろされた、ね、イスラエルの地に、この時エゼキエルはこのバビロンの地に行ったんですが、しかし主の御手に連れて行かれてイスラエルの地に、しかも非常に高い山の上に降ろされました。そこの、ね、南には町が建てられているようであったとあります。幻の中において主はエゼキエルをそこに連れて行きました。3節、主が私をそこに連れて行かれると、そこに一人の人がいた。その姿は青銅でできているようであり、その手に麻の紐と秤竿とを持って門のところに立っていた。その人は私に話しかけた。人の声を、あなたの目で見、耳で聞き、私があなたに見せるすべてのことを心に留めよ。私があなたを連れてきたのは、あなたにこれを見せるためだ。あなたが見ることを皆イスラエルの家に告げよう。そこに神殿の外側をめぐって取り囲んでいる壁があった。その人は手に6キュビトの秤竿を持っていた。その1キュビトは普通の1キュビトに一手幅を足した長さであった。彼はその外側の厚さを測ると一沢であり、その高さも一沢であった。アメン。主がこのエゼキエルにこれを見せて、そして、測り竿を、ね、その、エゼキエルが見た、その人は測り竿を持っていたんですね。その測り竿、それは1キュビトに、その1キュビトは普通の1キュビトに一手幅を足した長さのキュビトです。ですから通常イスラエルの人たちが用いているキュビト、その測りの単位とは違うんですね。1キュビト、それはこの人間のこの、ね、あの中指からこのちょうど肘までのこの長さですから、まあ、大体、45センチ程度、44.5センチではないか、まあ、いろいろ言われております。東洋人の、ね、手の幅よりは、ね、あのあちらの方の方が長いんですね。まあ、大体そのぐらいの長さに、さらに、ね、一手幅を足した長さがこの御使いの、ね、尺度でした。この御使いが、持っているその1キュビトは、普通の人が測るキュビトとは、ね、違ったキュビトなんですね。で、ね、その測り竿は6キュビト、そして その、ね、測りを持って、この6節以降次々と、ね、この、神殿を測っていくんです。この幻の中の神殿、この時点人間が建てた神殿、ソロモンが建てた神殿は破壊されております。しかしこの幻の中の、ね、神殿、本当に一体誰が建てたのか、神がかり的な幻です。その中における神殿をエゼキエルは、ね、次々と測っていくんですね。この40章以降、その外庭とか、また内側の正殿とか、また、ね、その庭とか、そしてその中を、ね、次々と測っていって、でそして、ね、それらを測り終えて再び東の門の方に戻ると、水が神殿の敷居の下から流れていくんですね。水が神殿の敷居の下から東の方へ、流れていっております。47章のところで、ね、それが書いてあるんですね。この破壊されてしまった神殿、それは現実世界、けれども主が幻で見せてくださった神殿、それは、聖なる神殿、そしてどの地上のどの土地よりもはるか高いところにあるんですね。40章2節に、ね、高い、非常に高い山の上に、エゼキエルが降ろされました。このエゼキエルが測りなさいと、ね、言われたこの神殿は非常に高い、 どの人よりも高いところにある神殿、その宮、そこを主はエゼキエルに測れって言っていきます。人間の、ね、盾が死ね、それは破壊されている状況でも、しかしこの主が示された宮、これを、ね、人間の計りではない、御使いが示した計り、主が示された計り、それでもって測りなさいと言われて、そして測っていくと水が流れていく。これどういうことか、皆さん一人一人生ける神の宮である、パウロが言ってますね、第一コリントのところにあって、あなた方が生ける神の宮です。パウロが言ってます。皆さん一人一人が神殿です。皆さん一人一人自分で自分の計りで自分を測ると絶望しかないかもしれません。そんなに一体 何がいいのと思うかもしれません。しかし皆さん、人間の計りではない、神様が示された計りで測る、それならば水が流れてくるんです。人間の計り、それは限界があり、そして人間の計りで測るならば不可能としか見えない、絶望としか見えない、そのようなことであったとしても、しかしそこで主の言うと、主の手、主の手幅が加わって、主の十字架の手幅が加わって、そしてその主の計りで皆さんを測っていくならば、皆さんという神の宮を測っていくならば、やがて水が流れていくんです。生ける水が、命の水が、川が集まって流れていくんです。冒頭で宣言したところは、エペソ人の手紙の2章なんですけども、エペシアン、エフェス、チャプター2、エペソ2章の19節から22節のところをちょっとお読みしたいと思います。エペソ2章の19節から、 from verse 19、こういうわけであなた方はもはや他国人でも帰流者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。アメン。私たちはユダヤ人と比べると他国人、帰流者のように見えるかもしれませんけれども、今はそうではないとこの聖書は読み解いております。あなた方はもはや他国人でも帰流者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。アメン。人間の計りでかければ他国人とか帰流者に見えても、しかし神様の手幅、主のユットが加わるならば、あなた方は生徒、そして生徒たちと同じ国民、または神の家族なんです。さらに20節、あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。アメン。ですからイエス様という最も中心的な土台的があります、この土台石、これは人の目には捨てられました。しかしそれが隅の親石となって、そしてその上に教会が建てられております。そしてその上に使徒と預言者という土台が建てられており、そしてその土台の上に私たちが築き上げられました。ですから私たちは根なし草ではないんです。イエス様という土台があり、また使徒と預言者というその上に建てられた土台の上に建てられていくんです。啓示録、黙示録の方でも、21章の方において土台があるんですね。本当にきらびやかな色とりどりの美しい石で飾られた土台、その、十二使徒と、また、十二部族の土台と門、それによってこの 天のエルサレムは、建て上げられております。私たちは、教会はそのキリストの花嫁であり、そしてやがては私たちも、その神殿に組み入れられて、いくんです。私たちはですから本当にキリストを土台としているならば、本当にとたっとい、親石の上に建てられて、決して揺るがされないんですね。根なし草ではありません。イエス様を信じて歩んでいくならば、私たちも聖なる神の宮であり、そしてこのキリストという土台の上に、使徒と預言者という、土台の上に建てられていくんです。そしてさらに21節、この方にあって組み合わされた 建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのです。アメン。全体が成長しと書いてあるからには、ね、ですからこれ単独ではないですね。私たちは単独プレイするものではありません。教会は一人一人、ね、生徒たちの集合体です。その集合体の中において全体が組み合わされ成長して、そうして主にある聖なる宮となっていくんです。ですからある人は、ね、ある部分を、ある人は、ね、この部分を、ね、組み合わされていき、そうしてそれ全体が宮と、ね、されていくんです。22節、このキリストにあってあなた方もは、もあなた方も共に建てられ御霊によって神の御住まいとなるのです。アメン。神殿は神の御住まいです。私たちもキリストにあって共に建て上げられていき、そして神の御住まいとなっていくんです。確かに私たちの体が生ける神の宮だとパウロは言いました。そしてその私たちが共に組み合わされていけばいくほどに、さらにその宮として立て上げられていき、そして、ね、神の御住まいとなっていくんです。私たちがですから本当に自分自身をどのように測るか、人間的な目で、ね、自分を測ってはなりません。このエゼキエル書にあるとおり、本当に、ね、神様のその一手幅、神様が示されたそのキュビと人間の計りではない、そのユッと一つの手幅が追加されて、神様の手が加えられた計りでもって、ね、自分自身を計り、またこの教会を計り、そして宮を計っていくならば、命の水がどんどんと流れていくようになっていくんです。私たちの腹の奥底から生ける水が川となって流れていくようになると、イエス様はヨハネの福音書においてそういうふうに言いましたね。そうです。私たちも本当に正しいこの神様にある認識に従って自分を測り、教会を測り、物事を測っていくならば、命の水が流れていくようになります。
ここでこの手幅ということが出てくるんですけれど、このなんで手幅がここに出てくるか、皆さんイエス様のこぎつけられた手幅なんです。イエス様のこぎつけられたこのくぎ跡がある、この手幅、うん、これは全てを回復する力があるんです。
うん、
呪いによって閉まるしかない、浸るしかない、ぶれるしかない、ちぐはぐ寸法が合わない、この全てのところに対してイエス様のこの私たちのために見つけられて、そして全てを解決した、私が全部完成した、成就したといったこのイエス様の手幅がそこに触れると、今まで狂っていた寸法が全部直っちゃう。
アメン。
いいですか、今まで狂っていた寸法が全部直っちゃう。これがすごいんです。私たちの父なる神様、エデンにおいて私たちが罪を犯して、そしてあの完璧な世界を経ていかなければならない時、清いものは神を見るって書いてあるでしょ、聖書に。ということは清くないものは神の御前に行かせないんですよ。エデンというのはどういうところですか、神が共にね散歩してくださった、直接会話してくださった、そういう場所なんですよ、ね、とってもフレンドリーな場所、今日どうだった、ね、そういう場所だったんですよ。その完璧なその神と共に、ね、生きるその唯一の場所、そこを罪を犯したので、罪を犯した者は神を見ることはできない、だから出て行かなければならない、うん、となった時に、人間は自分が罪を犯しているその様、そのね、追うために 木の葉っぱでしたよね。でも神は、ね、皮の衣を持って人を覆い、そしてこれから苦労して生きていかなければならない世界において、ね、恵みを着て苦労しても苦労しするものとして主は皮の衣を人に着せてくださったんですね。エデンの外、そこはね、全部寸法が狂ってるんですよ。人間の寸法も狂ってる、考え方も狂ってる、見方も狂ってる、話し方も狂ってる、健康も狂ってる。エドワード今日病院行ったよね。見た目なんともないんだけど、レントゲン撮ってみたらすごいのが見えたよ ね。だから私たちね、みんな私たちの目で狂ってる目で見て、その人が見えないです。ですけれど、レントゲンだとか MRI だとかね、CT だとか、それを撮ると見えるんですよね。見えない、私たちの体の中は見えない、見えるんですよね。神は寸法が狂っている世界で生きて、私たちは苦労するしかない、その苦労するしかない、私たちのためにもうイエス様の前から SK 預言者を通して、このね、イエス様の手ね、寸法が狂っているこの世界にこう測る、測ったら全部寸法が治る、
アーメン。
その手をもうすでに与えてくださったんですよ。
アーメン。
皆さん感謝でしょ。今日ね、私ね、パスタのメッセージね、もう最初聞くレジベンション測り聞いた時からも私すごい寸法を測ってくださり、イエス様の手を私を測るんです。そして私の人生が全部が治る寸法ね、測ってください。私たちとは違うこの寸法ね、これを測ってください。主の手が私たちにはあります。今日も御言葉を私たちにこれを覚えなさいって言ってるんですね。あなたの人生をイエス様のこのね、手幅で測っていただきなさい。あなたの夫を測っていただきなさい。あなたの妻を測っていただきなさい。子供を測っていただきなさい。あなたの仕事を、あなたの人間関係、あなたの病んでいる体を、イエス様のこの治してくださる手の幅にこの寸法で治していただきなさい。とイエス様は今日私たちに、ね、あの旧約を通して、ね、私たちにありありと今教えてください。本当に感謝ですね。皆さん、イエス様のそのね、全て狂っているこのね、全てに対してイエス様のこの手がね、測ってくださって、これが全部狂っている状況が癒されて、正されて、治って、そしてグッドになりたいですか？私もそうです。イエス様に今晩測ってもらいましょう。
アーメン。
そしてこの教会も測ってもらいましょう。
アーメン。
私たちみんなも測ってもらいましょう。
アーメン。
そしてみんなね、正しい寸法になりましょう。
アーメン。
韓国も測ってもらいましょう。
アーメン。
ね、コロナウイルス、これ測ってもらいましょう。
アーメン。
ね、全世界を測ってもらいましょう。そして全部直していただきましょう。これね、主の寸法、この手をね、来てくださいというのは誰ができるかって言ったら、この寸法の測りのね、定義が分かる人。
アーメン。
これ、この答えが分かる人が、あ、イエス様の寸法、これを測ってくだされば、あ、正しい寸法になるんだ、正しい寸法になるんだ、これが分かる人が、イエス様、あなたの ね、全てを回復してくださる、この狂っているこの寸法を正しくしてくださる、あの手が今必要です。私に必要です。夫に必要です。妻に、子供に必要です。兄弟姉妹に必要です。生活に、事業に、そして私たちのこの全てのライフに主よ必要ですと、このね、秘密が分かる人がこれを祈る時、主はね、来てくださるんですね。この手を持って今日主は素晴らしい奥義を今明かししてくださいました。私は今イエス様のこの寸法を測ってくださるこの手、韓国のチョンガウン先生、韓国のチョンガウン先生の今本当に置かれているその状況の中にこの手が現れますように。そして彼が解放されますように。荒野において叫ぶ者の声、彼が解放されますように。彼が今まで本当に神と人の前に仕えてきたその全ての日々が報われますように。4月15日が本当に報われた日でありますように。今日祈っていきたいと思います。
ね、
エゼキエル書40章一節をもう一度言いますと、40章の一節、私たちは捕囚となって25年目の年の初め、その月の10日、町が占領されてから14年目のちょうどその日、主の御手が私の上にある、私をそこに連れて行った。アーメン。主の御手、主の御手、主の手が加わると捕囚の状態であったとしても、またいかにこの神殿が、また我らの都エルサレムが崩されているその状況であったとしても、主の御手が加わると神殿はあるです。しかも非常に非常に高い高い、地上のどの人よりも高いところに神殿があって、そしてそこに人の手幅ではない、人の計りではない、そこにさらに主のその十字架の御手の幅が加わった神殿で測っていけばいくほど、そこがもうありありと栄光にした神殿にとしてエゼキエルは幻の中で見ることができました。皆さんも本当に主の御手が私の上に下りますようにと祈るべきです。主の御手、十字架の御手によって物事を測ることができますようにと、皆さんも本当に願って、行くべきです。そしてその手が加わったその日々とで測っていけば、ついに水が流れていきました。この47章においてその水が流れていった様があるんですけども、エゼキエル書の47章一節から読んでいきます。47章の一節から、彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。見ると水が神殿の敷居の下から東の方へと流れて出ていた。神殿が東に向いていたからである。その水は祭壇の南、宮の右側の下から流れていた。ついで彼は私を北の門から連れ出し、外を回らせ、東向きの村の門、外の門に行かせた。見ると水は右側から流れ出ていた。その人は手に測り縄を持って東へ出て行き、一千キュビトを測り、私にその水を渡らせると、それは足首まであった。彼がさらに一千キュビトを測り、私にその水を渡らせると、水は膝に達した。彼がさらに一千キュビトを測り、私を渡らせると、水は腰に達した。彼がさらに一千キュビトを測ると、渡ることのできない川となった。水かさは増し、泳げるほどの水となり、渡ることのできない川となった。彼は私に、人の声を、あなたはこれを見たかと言って、私を川の岸に沿って連れ帰った。アーメン。ですから、この測れば測るほどこの川はどんどんと水かさが増していくんですね。一千キュビと、だいたい450メートルぐらいですかね、1000キュビと、そんなに遠くない距離ですね。その、キュビと測って、そして行くと、 あるところでは足首まで、さらに1センチメートルは膝まで、さらに1センチメートル腰まで、さらに1センチメートルは渡ることができない川となっていくほどこの水が流れ出ています。しかもその水はただの水ではありません。7節から見ますと、7節から私が帰ってきてみると川の 両岸に非常に多くの木があった。彼は私に言った。この水は東の地域に流れ、アラバに下り、海に入る。海に注ぎ込むと、そこの水は良くなる。この川が流れていくところはどこででも、そこに群がるあらゆる生物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入ると、そこの水が良くなるからである。この川が入るところでは、すべてのものが生きる。漁師たちはそのほとりに住み着き、エンゲディからエンエグライムまで網を引く場所となる。そこの魚は大海の魚のように種類も数も非常に多くなる。アーメン。このエンゲディからエンエグライム、ね、これ日本でいうところの死海です、まあ、本当は潮の海というのが正しいんですけども、ですから本当にもうそこ、ね、入るだけでも全身がヒリヒリするような、ね、潮の海、そこにこの水が流れ込むと、そこは、ね、非常にたくさんの魚が生きるようになって、そこの、ね、海、潮の海が大海の、ね、魚のようなそういう種類も豊富な魚が住み着くようになっていくんです。私たちがいかに補修の後の本当に破壊され尽くしたようなありさまであったとしても、あるいは、もう私たちが絶望のようであったとしても、しかしイエスの十字架の一手幅が加わって図られていくならば、どんどんと私たちが立て上げられて聖なる趣を醸し出し、この地上の全てよりも高いところに置かれるようになり、立て上げられて、そしてさらには水が流れていくんです。私たちは神の宮だって言いました。このエデケーションにおいては、その神の宮のその敷居から水が流れていきました。イエス様はおっしゃいました。私の腹の奥底から生ける水が川がとなって流れていくようになる。イエス様を信じるならばそのようになっていく。私たちが本当にイエス様にとどまるならば流し出せるんです、この命の水を。それが流れていくところでは死の大地、本当に荒野のようなところであったところが緑が豊かになっていくんです。このエンゲディ、エンエグライム、視界のほとり、まあ、バスでちょっと、ね、撮ったんですけど、本当にもう光みたいな岩地、そして視界の方を見下ろすと本当に、ね、なんか潮が固まって、ね、白くなんか雪みたいになって、ね、いるような、そういうところ、ここ到底魚とか、まあ、住めないだろうな、到底生き物なんか生きれないだろうなっていうところが、なんとそこが、ね、漁師たちがそのほとりに住み着くようになるんですね。魚がたくさんいるから、だから漁師が寄ってくるんです。魚も寄ってきます、そしてそこの、ね、木がなっていくんですね。12節見ますと、12節では川のほとり、その両岸にはあらゆる果樹が成長し、その葉も枯れず実も耐えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が聖女から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となる。アーメン。今ちょうど、ね、啓示録組ここを宣言しているところですね。啓示録の22章、まさにその実態が、ね、啓示録にあるんですけども、しかしこれは今現在この地上において本当にイエス様の手幅が追加されるならば、私たちの中でこれが起きていくんです。私たちの腹の奥底から生ける水が川のように流れ出していく。皆さんがこの、ね、砂漠のような日本の中に行ったとしても、皆さんがいるところにおいてその水が皆さんから流れ出し、そしてその周りの人々を潤し、そして、ね、漁師たちが住むようになっていくような、ね、そういうになっていくんですね。そしてさらに本当に、あらゆる果樹が成長して葉も枯れず実も耐えることはない、新しい実をつける。その実は食物となり、その葉は薬となる。そのようなことが 本当にこの地上においてそのようなことが起きていくんです。皆さん信じますか？
アメン。
アメン。イエス様の御手を求めましょう。あの十字架の上で傷つけられた御手、イエス様の御手が加わるならば、あらゆる歪みが解消され、あらゆるその廃墟とされた信念、それが回復される。どこよりも高くなり、水を流し出すようになっていく。皆様、これを求めていきましょう。教会、それはキリストの体、そして私たちはその機関として、また生きる宮として立て上げられております。どうかこのことを信じ宣言し、そしてイエス様にこの御手が加わりますように、そして本当に私たちが行くところどころにおいて主の御手によって水が流れるようになっていく。そして本当に私たち自身が本当にその聖なる務め、命を届け、命を育む、その務めにますます邁進していくことができますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン。
アメン。それでは祈っていきましょう。皆さんそれぞれが今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、今しばしそれぞれの祈りをすると今日もしたいと思います。 信じて主よ、あなたの宮、それは目に見えるあのイスラエルのあの土地にあるものではありません。今あの場所の神殿は破壊されて、この西の壁、ここが嘆きの壁として、ユダヤ人たちは願いを捧げる場所となっておりますが、しかしそのようなところよりも、むしろ真の宮、真の神殿、それこそ彼が求めます。あなたに見てが私たちに置かれるとき、私たちは主の宮となり、私たちが高くされ、そして人々に水を流し出す、イエス様の命の水を流し出し、そして栄光の働きとなっていくことができます。主を連れ家に我が神様、あなたを見てに目を置きます。あなたの御手が我の上に置かれ、あなたの手が動かされ、そしてもうことが主よ、そのあらゆる日が歪み、あらゆるその破壊が癒されて治されて、そしてあなたの力が現れることを私たちは仰ぎ望みます。主よ、どうか見てを下してください。私たちのうちにあなたのその愛の見てを置いてください。十字架の上で傷つけられた見てに我らが触れられて、そして私たちは癒されて、私たちは栄光のものと、栄光の教会、栄光の使者、栄光の神殿となっていくことができますように、どうかお願いをさせてください。あなたの見てが新たなことを我ら仰ぎ望み期待し、我らの主イエス・キリストのお名前によってお願いいたします。
この時間祈っていきたいと思います。まず私たち自身のこの狂っているこの人格、口の利き方、そしてまだ私たちの人物ことに対しての捉え方のこの狂っているところを自分で認めて、この時間祈りましょう。主の御手が私に及び直してくださいますように、直してくださいますように。イエス様のこの人幅で私を測ってくださり、私の狂っているこの人格の寸法を主が直してくださいますよう、この時間祈っていきたいと思います。では主の皆を呼びます。せーの、
主よ、
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 あなたの見てで測り直してください。 主よ、寸法が狂っています。だから人間だけも狂います。主よ、寸法が狂っています。だから展開が違って、そして何一つうまくいかないのです。主よ、あなたの御手で、あなたの御手で、あなたが測り直し、そして主よ、この狂っている寸法が治りますよ、狂っている寸法が治りますよ。イエス様、あなたが助けてください。私たちのこの体の健康なところも、主よ、寸法が今本当にめちゃくちゃです。イエス様、イエス様、イエス様、イエス様、あなたの御手で、あなたが測り直してください。そして私たちのこの健康な、この狂っているその寸法をあなたが治してください。治してください、治してください。私たちのこの働き、これも寸法が狂っています。だから主よ、私たちの働きもあなたの寸法を測り直してください。そして主よ、正しく測り直された正しい働きができますよ。イエス様、あなたが私たちを助けてください。寸法が狂っていることを今晩あなたが教えてくださって、そして主よ、その寸法を狂っているから血がはぐれあるしかない。寸法は狂っているからどうしてもうまくいかない。寸法は狂っているからいろんなことが全部詰まって倒れる、ということをしっかりと覚えて、この狂っている寸法を直してくださる。イエス様の、イエス様の手幅が必要です。イエス様の手幅が必要です。イエス様の手幅が必要です。主よ、あなたが直してください。測り直してください。イエス様、測り直してください。イエス様、イエス様、測り直してください。イエスよ、イエスよ、測り直してください。親子関係をあなたが測り直してください。あなたの身の幅で、そして血を、夫婦関係をあなたが測り直してください。血を、あなたの身の幅で、私たちの信仰生活をあなたが測り直してください。あなたの身の幅で、血を、あなたの見てで測り直してください。測り直してください。主よ、国々を測り直してください。イエス様、イエス様、イエス様、イエス様、イエス様、
私